でにゃい。
まだ喋り慣れてる人引っ張っちゃいました。
はいはいはい。
どうですか今日なんか3組とも、うん、なんかここパコンと3組とも全然違う、
うん、
ね、ジャンルというか、
うんうん、
アーティストに演奏させていただきまして、うん、でまあ皆さんちょっとね活動の仕方が今違うと思うんですけども、うん、まあ、タンドヒルさんも、まあ、ウェブでプロモーションはしてますけども実際アーティストじゃなくてプロモーターの方が手伝って、
うん、
こっちはもう完全に自分でイベントだけで活動してる、うん、どう思います？なんかなんて言うんでしょう、まあいろいろ記事書いてて話聞いたりもしてると思うので、
はいはいはい、
まあ思うとこもあると思うんですけど、実際の今の音楽業界の現状と、
うん、
なんかこういう一アーティストとユーザーという関係ってなんかすごいズレあります、ね、
この間まあ、僕が作ってる AOR 奥様の中で、ルネイジャさんっていうあのジャズシンガーの方を流したんですよね、ワンコーラスぐらいならいいよってな感じで、
それ、日本の方でしたっけ？
日本人です、
そうですよね、
うん、日本人で、カタカナでルネイジャで検索すれば出るはずなんですけどもね、でそれを紹介してくださったのがその AOR のその本、まあ、マニア本というか、それを書いてる金沢さんっていう方なんですよ、でその人がそのレベルに掛け合ってくれてで流したいんだけど、まあ、金沢さん一押しのアーティストだったんですよ、そのルネイジャさんっていうのは、でそれでレーベルの方に言ってくださって、それでそしたらば、まあ、ワンコーラスくらいなら流してもいいよっていう風になって、でその前にも一つタルクっていうバンドもあったんですよね、イギリスでその、イギリスで活動してる2人組の、まあ、AOR って言われてるんですけども、すごく軽快な感じでいいですけどね、そこもやっぱりそのワンコーラスくらい流してもいいっていう風になってきて、で僕としてはあの何だろうね、その頭がいいように思えるんですけどね、僕はそっちの方が
へ、ワンコーラスって寂しい気もしますけどね、
でも僕は快挙だと思いました、
まあまあ、ちゃんとしたレーベルっていうか、
はい、
インディーレーベル、
インディーズになるかもしれないですね、だとしても、まあ、さっきあの違う方と楽屋で話したんですけど、インディーズだろうが何だろうがその言うとほとんどダメだっていうらしいですよね、
そうですね、確かに、
でも僕前にあの坂本龍一さんとあと佐野元春さんのインタビュー読んだ時にやっぱり同じようなこと言ってて、その CD が開発されたあれが83年でしたっけ2年でしたっけ、確か最初大滝栄一さんですよね。君は天然色かなんか一番最初ですよね。CD になった。
なるほど。
CD になった時点でコピーされる文化が始まったって言ったんですよね。
ああ、そ
う。うん。
なるほどですね。
いや、そうだなと思いましたよ。
まあ、劣化せずに、データとして、
うん。うん。だからもうコピーされることを前提で考えた方がいいんだっていうことを言って、それを確か1999年頃に言ってたような気がします。坂本さんとか。
8年ぐらい前
です、そうですね、でああそうかもなと思ったし、自分も逆にそのできるんだったらコピーしたいなと思いますしね、正直なところで、この間、日経 BP 社のそれはまた別の企画で全国ご当地ふりかけっていうのを、それの選手権大会ってやったんですよ、ビデオキャストでFK1 グランプリって言うんですけどね、
なんとなく言いました
ふりかけながら FK1 グランプリなんですけどもね、でその全国からそのウニふりかけとか塩辛ふりかけとかですね、これ新潟の松茸ふりかけだとかって感じ で最終的にあの40本ぐらいの中から厳選してって、あの芸能レポーターで庄司のり子さんもゲスト来たんですよ、ふりかけうまいねみたいな感じ でついにこの間、新潟県の魚沼に行ってきて、米の聖地は魚沼だろうっていう、でコシヒカリを最高のもので食おうぜっつってぬかがまたいて大自然の中でやってきましたけどね、 FK1 グランプリ決勝大会、
決勝大会ロードまで
そろそろ公開になりますけどね、日経で、その時にね、やっぱそのビデオキャストっていうか、それ僕は初めて作ったんですよ、
あ、そうなんですね、
だって僕はあのラジオとかポッドキャスト、音の方しかやったことないから、
はいはいはい、
でそのビデオになった時にやっぱりその Mac でやったんですけどね、あの、まあ、これでこの Mac でほとんど撮ってたんですけども、でこのなんですか、Mac についてるそのカメラで撮って、で音だけはちょっと撮りづらいんで、あのローランド の, あの R09 っていうその
高性能のやつ
あ、それそれそれそれ、これなかなかいいんですよ。でこれで音拾ってでミックスするんですけども、その時にね、やっぱり BGM を最初サンプル版作った時は、サンプル版なんでね、
はい、
編集長に聞かせる、もうそのシュレルズとかですね、
好きなように使います
ね、黒人のガールズグループとか使うのかっこいいですよ、これはまた
私的利用ってやつですね
私的利用でそれをですね本編に変える時に、ああこのまんま使えたら本当にいいのになっていうふうに思ったし、同時にそのこのまんま使えたらば、例えばそのもしかして黒人 の, そのガールズグループとかが好きな人たちが、おこのふりかけグランプリというものの、その黒人のシュレルズ使ってるなんておしゃれだねっつって入ってくるかもしれないし、でもシュレルズは今もう活動してないですけどもね、多分。でもそれによってそれの CD が売れたとかってなったらもっといいんじゃないかなと思いましたけどね。まあその代わりあのガレージバンドにいっぱいありますもんね、かっこいいやつが、ブルースっぽいやつ。だからクレジットにあの僕の友達のバンドの、グレームドッグオーケストラっていう連中がいて、でエスカレーターつってご存知ですかね、ね、ピッチカット5とかと同じ頃にやってた、
はいはいはい、う
ん、それのね太鼓がね僕の友達なんですよ。でそれがやってたグ レ, あ、グレームドッグオーケストラっていうのを一応音楽使わせてもらって、でその時にその、まあ、テロップを流すわけです最後、
はい、
で音楽グレームドッグオーケストラガレージバンドって出しましたからね一応ガレージバンドも音楽やってるみたいな。ところがあのガレージバンドやって秀逸なんですけども、なえそこまでこうすごく作り込んでるものを、えだったらプロの人の使いたいなとかすごく思いましたね。
まあ特にラジオとかでね、
うん、
普通に流したりしてるんで、
うんうん、
そのギャップはあるでしょうね、作り手として。
ありますね、とってもありますね。で例えばなんかのラジオ番組作っててワンコーナーだったと言えばそうですよ、7分ぐらいのトークだとするじゃないですか。で収録して後から聞くと大体最初の2分ぐらいはテンション高いんですよね。でそこから少しずつこう本題に来る頃にこう波形で見ると少しこう安定してくるんですよ。で最後にあのじゃあねって突然なるんですよね。大体そういうパターンになっちゃうんですよ。
なるほど。
でそのねこう落ちる時にその少しこうなんつうんだろう、最初は、アップめの曲を選ぶわけですよ、
はい、
音使ってるの一応で落ち込むちょっと前から落ち込ませる先に音楽の方で、それの時にやっぱりその知ってる曲、皆さんの知ってるようなそのメジャーで使われてるような曲とかを当てはめると、あのそのアーティストが言いたかったこととかっていうのと話題が一緒になったりすると何気にねやっぱ融合するんですよね。
はいはい、まあ、メジャー、まあ、こういう、ね、クリエイティブコモンズ、
うん、
周りの人が知らないっていうケースがあるので、
うんうん、
周りの人が知ってるっていう意味で、
うん、
ね、まあ、共有できるっていう意味でメジャーなのは使いたくなりますよね。そういう
使いたくなりますね。
なんか歌詞とかもね、
うん、
まあ、知ってる人もいるだろうしみたいな、
うん、そうですね。だからやっぱりどうしてもそのラジオ番組で作る方っていうのはそういう、こう曲を選ぶ楽しみもあるんですよ、
はいはい、
実際はどんな曲流してみようかなとかで、全然その番組に興味がなくても音楽マニアの人が聞いた時、うわこんな渋い曲使ってんだとか、でそれによってその作り手とあと出演者のそのなんていうのこうイメージもまた変えてくれるというか、
結局もうふりかけのやつは使えなかったんですよね。
使えなかったですね。サモータールさんに作ってもらおうかっつってたんですけどね、ロックンロールふりかけみたいな、
なんか多分メジャーなの使うとすごいお金になるんでしょうね。
いやまずいでしょうね、おそらく。
いやすごいお金になるならいいんですけど、多分許可が出ないんですよね、なぜか。
うん、かもしれないですね。
いやなんか僕もポッドキャストでうちの奥さんがちょっとメジャーな曲を流したいっていうので、レコードを実はレイビーに問い合わせたことがあって、
お
勇気あることに、
お
なんか偉い部長さんとか出てきちゃったりなんかして、
へ、
それも海外のアーティストなんですけども、うん、マネージャーからこの人に連絡してくれっていうのが来て、電話して、
へえ、 ほんで？
で、著作権であればジャサクにお金払えばいいんですよ。
うんうん、
著作権と著作隣接権なんですよね。
はいはいはい。
それがレーベルとかが持ってる、うん。だからレーベルに連絡しなきゃいけなかったんですけど、
うんうん、
お金の問題までいかなかったんです。
ああ、その前なんだ。
言いたいことはわかるけども、
うん、
ちょっと立場的にね、とかね。
なるほどね。
お金の問題じゃないんですよ。
はあ。
で、結局は、まあ、好きなアーティスト、まあ、メジャーなアーティスト、
うん、
好きなアーティストの CD から曲流したいんだけど、
うん、
電話で話した結果、あ、楽器やってるんだったら、禁止で流せば、ジャスラックに払うだけでいいよって言われて。
はあ、なるほどね。
違うでしょ。
はあ、そういう風に言う。
この曲流したいと思ったのに、聞けばって言われて、ね。
あ、
もちろん結局流さなかったです。
ちなみにあのポッドキャストで作ってる時に、ね、例えば、まあ、その自分たちで作ったとかそのクリエイティブコモンズの曲を使ったとするじゃないですか、でそれで、途中であの話題の中でシカゴかなんかの話になって、でそれで素直になれなくてこう口ずさんだのってどうなるんですかね。
口ずさむ、
はい、それダメです。それもダメなんですか。
今の部分使えないです。ピーって入ります。
ああ、そうなんだ。
コード進行とか。コード進行とかって言いますよね。なんかその辺は争うことになると思います。
これあれですよね、クイズ番組できますよね。その、これはどの雰囲気の曲なんでしょうかっていう、ポッドキャストあえて流して。
すげえ、すげえな。
すれすれなところで。それをこうメールで募集して。
けどもうジャスラクさんは鼻歌もダメって言っ
ちゃう。ダメなんだ。何小節とかってのもない。
ないでないです。
嘘。
もう極端なこと言えば1音でもダメって言うと思います。
1音ったらだってね。
多分言うと思いますよ。
だってポテコさんが今言ってるなんてそれはもうもしかビートルズのプリーズプリーズミーかもしれないじゃないですか。
それは僕は違うと主張するし向こうは違うと主張し法廷で争うという下手したら
そんなもんになっちゃうの。
で逆に言うと、うん、ここでなんかオリジナルのフレーズを歌うじゃないですか、
うん、
勝手に著作権つけられるんですよね。
あ、逆に
勝手に守られるんですよ。
へ
え。だから勝手にみんな使えないみたいな。
ああ、そうなんだ。
あの鼻歌歌ってたけどあれは使えないんだみたいな。
特許とか、ね、
発明とかする特許局へ申請、特許庁へ申請するじゃないですか、
うん、
そしたら守られるけど著作権の場合は申請しなくても発表した時点で守られる。
ああ、まあそうですよね。
それって普通なのかな。
ああ、いや、どうなんだろうな。どうなんですかね
ってな感じなんです。
僕でもそのやっぱインターネットのインターネット世界でもその例えばラジオとかテレビだとしてもメディアだと思ってるところがあるんで、どっちかっていうとそのなおさらなんかその特にインターネットだとどんどん多分僕の場合ですけどもマニアックな人の方に行きたくなるんですよ。
そうですね、マニアックな人に届きやすいですからね。
もっともっとじゃあもっとエグいものだとかもっとすごいこう資料持ってる人っていないかなって言って、でもしかすればその使っちゃいけないかもしれないって写真まで乗っかってたりもするじゃないですか。行きたいですよね、そこには。で行った時に実はその人が一番僕にとってはあのすごく勉強になる部分と資料になる部分だったりもして、なんかその音に関してもそのできればな、だから YouTube なのかもしれないし、もしかしたらそこに行きたくなるのかもしれないし。
くってにゃんもん。